はい、八彦村次会12月定例会の一般質問を再開いたします。それでは板倉圭一議員の質問を許します。6番板倉圭一さん。
それでは一般質問、通告に従いまして、お尋ねをしたいというふうに思います。件名は人間形成の基本は挨拶からということでお尋ねをしたいというふうに思います。今年5月、私の所属する心の悩みなどを研究している一般社団法人日本創作療法学会の研究発表がありました。それは平成24年から10年間の小学4年生を対象に描画式投影法心理アセスメントの心理テストを行った内容の発表であります。それによりますと、最近の子どもの学力はとても向上しているという結果が出ております。でも子ども自身は幼くなってきていると言っております。1999年にお母さん私の絵を見てという内容の本が書かれました。これは臨床心理士の中西義雄氏が当時でも同じようなことを言われております。今から20年も前であります。また元保育園に勤務されていた方も同様な話をされていました。我々の子供時代と違って、分からなければスマホやタブレットで調べればすぐに答えが出てきます。これからはコンピューターの時代だと言います。でもAI と人の違いは、出た答えをどのように使うか、どのように使用するかだというふうに思います。八彦村は教育立村を掲げています。八彦村教育委員会では、11月に子ども若者育成支援協調月間の取り組みをされており、とても良いことだと思います。その項目の中に、日頃から挨拶を交わすことで子どもの変化に気づくとあります。そこで気になるのが、最近のお母さん、お子さんは朝おはようと声をかけると、子どもたちはおはようございますと返事が返ってきます。でも夕方、今日も頑張ったねと声をかけても返事がありません。即対応できない子が多くなってきております。八彦村も11月に挨拶運動を行っております。学業もしかりですが、人間形成の基本としてまずは挨拶と思います。我々も小さい時はそのように教えられてきました。各家庭のしつけもさることながら、小中学校での指導をどのように行われているのか、その辺をお聞きしたいと思います。以上です。
それでは答弁を求めます。教育長。
誠の人間形成の基本は挨拶からという板倉議員、刑事議員の質問にお答えいたします。小中学校での挨拶の指導についてでの、お問い合わせです。小学校では学校生活の年間重点目標を挨拶をしっかりする自分からと掲げ、年間を通して重点的な取り組みを行っています。特に年度当初の4月、5月や年度中盤の9月、10月は月の生活目標をさらに挨拶にというふうにして、児童が玄関前で登校する児童に挨拶を呼びかけるなどの全校で挨拶運動を取り組んでいます。中学校では生徒会の取り組みとして、年間を通じて生徒会役員を中心に玄関前に立って挨拶を呼びかける活動を行っています。さらに小中学校ともに教職員も年間を通して毎朝校門前で玄関前に立って児童生徒を迎え挨拶をしております。そして皆様の学校を見てこられた時も分かりやすいように、やっぱり授業始まり終わり等については、それぞれ小中ともに子どもたちが、子どもたちで、ご利用かけながら挨拶をしているという、そういう日常化も常に図っているところであります。特に小学校では5段階挨拶レベル表を提示し、レベル5になりますと目を合わせて自分から進んで挨拶をすることを目標に指導をしております。また先般は校内こんにちは運動ということで、お互いにこんにちはを言い合うというような形での活動を展開したりして、お互いに挨拶し合う習慣づくりも進めているところであります。一方、小中学校でも、授業の中でも先ほどちょっと話しましたが、道徳から総合的な学習の時間、さらに昨今またいろいろ地域移行ということが話題になっております部活動など、皆さんも経験されたと思いますが、さまざまな場面で時と場合に応じた挨拶の仕方について、適宜指導を行っているということであります。以上です。
はい、今ほどの、の中でも、小中学校とも、やっていると、こんにちは運動をやっているというような話でありました。私の知っている方で、矢作の駅前で、たまたま朝電車に遅れた、子どもさんが、子どもさんっていいますかね、高校生の方だと思うんですけども、その方を遅れたんで吉田の駅まで送ったと。でも、その場、降りるときに一言も何もなかった。ただ礼だけ頭下げて終わった。私の要するに、思いとしましては、近所の方でありますので、当然、その方も言っておりましたが、親御さんから、いやこの間はうちの子ありがとうございましたという言葉があるかと思ったら、それがなかった。その子もその後会っても何も返事もない、挨拶もないというような、話を聞きました。今職場でもそうです。それから家庭の中でもそうです。前にも私、一般質問の中で、ほうれん草、報告連絡相談という話をしました。今、家庭の中でも、それから、職場の中でも、そのほうれん草の部分が欠けてきているんではないのかなというふうに、感じるわけであります。そういう中では、どこがそれを指導するのかというと、なかなか難しいことであります。でもそれをきっかけを作るのは、やはり、まずは教育委員会が保育園、小学校、中学校の部分で基礎を作るという部分で、指導していただけないものかな。強いてはそれが地域の中に広まっていくということを私は思うんですが、その辺についていかがでしょうか。
はい、教育長。
はい、板倉議員、お話しいただいた部分については、はい、教育委員会としても非常に責務の一つだというふうに思っていますので、これからもその点については、意を用いていきたいなと思っております。まあ、例えばこの前最近議員の皆さんも本当に見ていただけないので保育園の運動会が、あったんですが、やっぱりまあ、なかなか、いい取り組みだったなと思ってはいるんですけども、やっぱり最後になりますと子どもたちが、先生さようなら、皆さんさようならっつって元気な声を出して、で保護者の皆さんにも挨拶して、まあ、帰っていく姿がこう見られました。またこの前ですね、小学校にウランバートルの近く のモンゴルですけど、エルデネ村の訪問団が、来ました。向こうの保育園の園長さんや、学校の先生から校長先生も来られましたけど、役の子どもたちの挨拶のようにびっくりしてました。というのは私もモンゴルはよく分かりませんが、学校の方で、まあ、せんべいのっていうことで、こんにちはっていう挨拶を、まあ、お指導はもちろんしたんですが、まあ、各教室に入ると皆さん、入ると子どもたちが本当にニコニコしながら、大きい声で、まあ、せんべいのって言いながら、一人一人が挨拶しておりました。まああいうのを見ると、ああすごく挨拶生きてるなと、まあ、私は、まあ、手前味噌で思っているところなんでありますが、確かに朝の部分とか帰りの部分ということについても課題はあるのも、まあ、承知しておりますけども、まあ、基礎的な部分と言われました挨拶についての指導は、まあ、それぞれ、学校の中で、行われているという、まあ、保育園も含めてですがされているというふうに私自身は認識しております。でまた、先ほどちょっとありましたけれども、まあ、村民への、まあ、働きかけということで、社会協議のような方が先般挨拶運動、11月9日から18日までだったかな、行いました。まあ、昨年から特に社会教育の会で一生懸命皆さんがやっていただいているんですけども、まあ、これは村の、皆さん全国に、はい、運動についてお知らせして、まあ、防災無線を使ってもお知らせしたところであります。まあ、まあ、今回は子どもたちの登下校を中心にしながら呼びかけをやったんですが、その中でこの運動の大きな目的、最終的な目的は、まあ、観光の村、弥彦村だから、まあ、子どもたちにも挨拶ができるようなそんな村にしたいねっていう、それで村民同士がお互いに、声かけ挨拶し合う村にしたいねっていうのが、まあ、それが実は5年後の目標なんですね。そういう中で今回も社会教育の会の方が活動し、行って、まあ、村長も実は2回、小学校中学校のところで参加もいただきましたし、社会教育委員会の方以外でも、まあ、賛同されている方、まあ、中には時間年金を取って、子どもたちどこへ玄関に来たということで参加されていた方もありましたし、非常に頭の下がる思いで、ありました。まあ、そういう中で、まあしつけという部分と、やっぱり挨拶、確かに学校も、まあ、私の立場だからまたお許しいただきたいんですが、学校も確かにやらなければいけないんですけれども、一番身近なモデルであるやっぱり家族、大人が積極的にやっていくことっていうのも、これは絶対欠かせないなと、両輪だなというふうに思っているところです。だから一説にはやっぱり弥彦村の、やっぱりこう地域性というか、やっぱりみんなが身近なので、身近なほど挨拶を省略されるというのもあるやに聞いています。会社なんかでちょっと批判を入れると、挨拶がせざるを得ないという、まあ、極端なことで言いますと、というようなこともありますけれども、やっぱりそういうところも大いに広げていきたいなというふうに思っています。で、今回の今の取り組みも、本当に社会教育の会には本当に頭に触るんですけども、方々が直接運動されてるんですよね。本来であれば方々が中心になってアイデアを考えて、それに賛同する地域の方々が動くというのがベースになるかと思うんですが、なかなか今そこに行きません。そこら辺がちょっと社会教育の会でも課題だというふうにして、これどう、さまざまな、まあ、弥彦村の中に組織があるわけですが、そういう組織の方々が一緒になって動く、上り旗も立てましたけれども、やっぱそういういろんな方々が一緒にすると、随分と協力的な部分になっていくんじゃないかなというふうに 私は思っています。なんとかそういう活動に、広げられたいなということで、いつも最後になると議員さんにお願いしてるんですけど、議員さん方からも積極的にまた身近なところに様々な方に働きかけていただいて、やっていただければありがたいなというふうに思ってます。それからあと特に言われた中での、帰りのことで直接なかなか反応がないと、これはやっぱり確かに課題かもしれません。やっぱり言葉が変わると何か答え惑ったりとかいうようなこともあるのかなと思いながらも、これは学校の方にも伝えながら、検討していきたいなと思っています。ただ一つ紹介させていただきます。実は私ここへ今日来る前に大変嬉しいことがありました。というのはご存知のとおり私村外からここにお仕事本当にありがたく仕事を務めさせていただいてますけれども、うちの前を私がちょうど朝出かける頃に、どうも引っ越してきたんじゃないかと思うんだけど、今年から私の前を通って学校に行く中学生がいるんですよ。私と妻と、ガレージを開けたりするもんですから必ず朝一緒なんですけど、本当に最近まで遠から歩いてきて私たちちょっとマグマして私の目の前を通るんですけど、私の目顔を見ると妻もそうなんですけどそっぽ向かれるんですよ。逆に視線を避けられちゃうんですね。だから、これは昨今のいろんな状況もあるんだろうなと、いろんな悲惨なニュースがあるので、特に女子生徒ですので警戒心というのがあるんだろうなというふうに、で、妻とは、不審者がられてる部分もあるかななんて言いながら笑いながら出てくるんですが、今日妻から、いや実はお父さん昨日その子に話しかけて全然挨拶と別なことでちょっと道のことでちょっと話したらありがとうと言われたって言うんですよ。だからこれ今4とか4、5、6、7、8、9、10、8ヶ月。いやこれ毎日会ってるわけじゃなくて、それこそ2週間に合うか合わないぐらいのちょうど時間帯が合うかどうかなんですけど、やっぱ子どもたちの心理ってそこにさっき言われましたけど、本当に何でしたっけ、変化っていうかな、子どもの変化っていうのをしっかり見るっていうのは、出させてもいただきましたけど、やっぱそれって本当に大きいので。だから明日からまたその子がストップを向かれるかもしれません。それは分からないんですけど、どっかでやっぱでも通じたなっていうので今日はちょっとほっこりしてきたんですが、やっぱり子供と本当それほど日によって変化が大きいっていうかいうわけなので、やっぱり周りの大人がたくさん声かけるという家庭事情もありますので、これもまたぜひお願いしたいなというふうにちょっと思って口はばたいことになりましたが、はい、すいません、終わりさせていただきます。
はい、今ほど教育長も言われました、やはり周りの大人の人が、その子どもに声をかける、一頃学校の方でも不審者対応ということで挨拶しても挨拶返すなというような指導もあったみたいに聞いております。そういう中では子どもたちもやはり、警戒心を抱いているというのも分かります。そういう中で何遍も、同じ人に挨拶をしているうちに、相手の方からも挨拶返ってきたという話も、聞いております。ただ、また、最近では夕方今日頑張ったねというような声かけをしても子どもたちはどうやって答えていいのかなというような話も聞きます。要はその、対応に対して声に対してどうやって自分が答えていいのかがわからないという部分では一言と一、二言と二というような状況で今子どもたちは確かに頭は良くなってきております。それは全国的に、そうなんですが、ただその応用ができないというように、私的には感じるんですが、これからはよく言われるのが自分たちの仕事が AI にとって変わられるんではないのかというような危惧も聞きます。そういう中では中国の、コンビニ、日本も、コンビニがいろいろの、コンビニさん中国に、進出しておりますが、中国の、コンビニでは AI が全て管理をしているという話を聞きました。そういう中で例えばゴミが落ちている、それを AI の方が支店長になるんですけども、支店長の方が、AI の支店長がここにゴミ落ちてますよ、それを遠く処理するかしないかで、その人の査定、店員の査定ができる。それでトイレに行く、黙ってトイレに行くと大幅な減点になるというような話まで聞いております。ところがその AI の AI の要するに支店長のコンビニは確かに売り上げが上がったそうです。でも店員の方がなかなか集まらない。そういう中では日本の進出したコンビニは全て人間で管理をしているという中では、そんなに2倍も3倍も売り上げは伸びていないけども順調にお店の方はうまくいっているという話も聞いております。やはりこれからはどうやってAI を使っていくのか、それをやはり指導していただきたいというのが保育園、小学校、中学校の時の元ではないのかなというふうに、私的には思います。我々子どもの時では5人集まれば5人の遊びをしました。10人集まれば10人の遊びをしました。今は5人集まっても1人はファミコンやっている、1人はテレビ見ている、1人は漫画本見ている。それは5人でも10人でも同じ。まあ、私も私の知ってるところに行ってそのお子さんたちにも話しかけたけども、うん、これの方がいいんだよと、それで終わりになっております。果たしてそれでいいのか。確かにパソコンで物を調べて、分からなければ物を調べて、それで終わりというような状況もあります。今年の7月8日、奈良県で銃撃事件がありました。その銃撃事件で使われた銃もパソコンで調べて自分で製造ができるという今時代であります。要はそれを使いこなすのはやはり人ではないのかと。その基礎を作るのがやはり小学校、保育園、小学校、中学校の中でそういう元を作っていくと私は思います。そういう中で私の知っている方が、まあ、保育園の保母さんの方ですが、保育園の園長先生が園児の皆さんに、皆さんに今日宿題を出しますと園児の皆さんに言われたそうです。保育園で宿題出すの何というような形と皆さんも思うと思いますが、園長先生は皆さん今日これ宿題だよ、帰ったらママから抱っこしてもらってねという宿題だったそうです。それでその子は家に帰りました。ご飯時だったもんで、まあご飯の支度といろいろありますから、ご飯の前は夕食前はどうしても忙しい。それでその子はママ今日宿題を扱ってきたんだと、ママからと言ったら、ママの方は今忙しいから、夕食の支度で忙しいからね、それで終わりだったそうです。その子は半べそになって、それで夕食が終わった後、その母親がその子供にさっき帰ってきた時に宿題があった言ったけども何の宿題だったのというふうに聞いたそうです。そしたら、うん、今日園長先生がお家に帰ったらママから抱っこしてもらいなさいねというのが宿題だったということを聞いて、ママの方もちょうどご飯終わったばかりだったんで抱っこしたそうです。それを隣に来て聞いていたパパの方もやはり抱っこしてやった。それの隣におじいちゃんおばあちゃんも、じゃあ俺も抱っこしてあげようかというような話をその保育園の人から聞きました。今子どもたちは常日頃の中でもそうです、ものすごく今不安です。 日本の人口の4分の1がちょっとそういうような部分でかかっているという話も聞いております。それを取り除く、それからそういうものを育てていくというのが、私は保育園、小学校、中学校、幸いにも弥彦の場合は教育委員会の方で一貫してすべて持っております。保育園の状況を小学校へ、小学校の状況を中学校へ、そのまんま上につなげていかれるような弥彦村はシステムができております。やはりそれは大事にしていただきたいなと。そういう中から子どもたちを育てていける環境をぜひとも作っていただきたいというふうに思っております。それについて何かありますか。
はい、ありがとうございます。まあ、最後に今結論言われた法省中の連携については、私もやっぱり自分でやってよかったなというふうに思っています。法省の接続、中小中のつながりっていうのも、随分とこうなんていうかな、開かれてきたなというふうにちょっと思っていますし、先生方も保育さんも頑張っていただいているなと感じているところです。で、あとちょっといろんなところでちょっと話出たので、まず一つ、最後の質問の中にありました対応力については、改めて小学校の小先生、実はこれ来る前に何か議会出たらすぐ連絡くださいというふうに言われてますので、早速報告したいと思ってます。それからあと確かにその AI に関わる部分に話はいきましたが、私も先般何でしたっけね、兄弟ので大学に出た人が入試で不正をして、でそれなんか不正しても、まあ、これニュースが一面的しかわからないんですけど、その時出てきた一つの答えとして、自分でネットで検索したけども、そういうことがで捕まったっていう事実がなかったから自分をやったというのことが理由の一つになってたようですから、何バカ言ってんだという、まあ、本質的なそのいわゆるその自己判断ができねえなというふうにこう思ったわけで、まあ、それぐらいあれで、やっぱり今のオレオレ詐欺とか、それからあと自殺サイトとか、みんなもう自分がそこにもう本当にこうマインドコントロールじゃないんですけど、そこにもう気持ちがいっちゃうと、もうそこにスーッと流れちゃうような、まあ、情報がいっちゃうという、まあ、本当にちょっとやっぱり切ないなというふうにちょっと思うんですが、まあ、そういう中で一つ、私が思っていることちょっと話をさせてもらえると、板倉議員さんが、出た答えをどう活用するかっていう、使用するかっていう、まあ、これ確かに大事なんですが、私はもう一つ、出た答えが本当に正しいかどうか、そこを批判的に見る情報、この力がすごく、なんかマスコミさんが言うのにあれなんですけど、なんかすごくそれを思ってます。だから出てる答えがみんな正しいのはどうなの、それ本当にそうなのかっていう、まあ、そういう点で実は学校図書館に、図書館にも実はネットにつながる状況環境を作ってもらいました。というのはネットで調べて、それが本当に正しいかどうか改めて図書館の図書で調べてみるという、これ私はすごくやっぱ大事だと思っているので、そういうふうにして、これは先日視察した時に、ああそれっていいなと思って、まあ導入したいなと思ってしてもらってるんですが、本当に子どもたちにその批判的能力、これっていうのがすごく大事だと私は思っています。ということは、そういう中で正しいか正しくないかというあたりで、失礼、批判的な能力の中で自分なりの価値判断というのがより強化されていくのかなというふうにちょっと思っている部分もあるんです。その中で今小中で9年間 の情報カリキュラムというのを今作ってますので、まあ、それも形にはもうなっていますが、まあ、そんなことも活用していただきながら、そんな力もつけなければいけないかなというふうに思って、まあ、いるところです。冒頭 の高校生の話でちょっと私も聞いて、あちょっと悲しく思いましたけど、まあ、それはちょっとまた、この後の活、そのつながりの中で、いやそうじゃないんだよって誰かがまた教えてもらえれば、これはありがたい、会社なんか逆に必ずそうなるわけですから、地域の中でもそうやってしようねっつって、お前のところあれなったよみたいなことも家庭に言われてもいいと思いますし、そういうコミュニケーションが大事かなというふうに思ってます。以上です。
はい、板倉議員。
はい、今ほど、まあ、教育長言われましたけれども、やはり私もネットで調べれば、スマホで調べれば、簡単に調べられます。その使い道、活用方法をどうやったらうまく皆さんの中に入っていくのかな、利用できるのかなっていうのは、やはり大事なことかなというふうに思います。その判断ができるという子どもさんを作っていただきたい。まして、これから新しい図書館ができます。大いにその図書館を使って、図書館で調べられるという状況をやはり作っていただきたいなというふうに思っております。以上です。ありがとうございました。
これで板倉圭一議員の質問を終わります。次に花井ゆずはる議員の質問を許します。2番花井ゆずはる議員。
一般質問通告書に従って2件の質問をいたします。1番子宮頸がんワクチン接種状況について、2番帯状疱疹ワクチン接種補助金予算化について、日頃より予防医療推進に向けてワクチン接種にご尽力いただきありがとうございます。子宮頸がんはヒトパピローマウイルスの持続感染により引き起こされるがんですが、2019年の診断数は年間1879例、これはスマホで調べたものですので、2020年に2887人が亡くなられています。定期接種により、子宮頸がんワクチンは無償で小学6年生から高校1年生までの女性希望者に実施されています。17歳までに打つと、30歳までに子宮頸がんを発症する確率が 88% 下がると言われています。弥彦村では、来年度は男性にも全国に先駆け、無償で実施予定とのことですが、現在の接種の実施状況について伺います。以前に那須議員がこの子宮頸がんワクチンについての質問をされているそうですけれども、私、それ知らなかったので、あれですけれども、対象ワクチンは何価のワクチンか、2価、4価、9価とあるんですけれども、2価のワクチンは、2つのウイルスで子宮頸がんの 90% のウイルスの発症を予防できるワクチンであります。これは女性のみです。で、4価のワクチンですけれども、子宮頸がん のウイルスにのほかに、線形コンジローマという性器のところにできる良性の腫瘍、イボみたいなものができるんですけれども、それに対して の効果のあるワクチンになります。で、男の人も女性も受けることができます。そのほかに任意、これはお金を払わなければならない予防接種ワクチンになりますけれども、女性対象で9価のワクチンがあります。希望すれば実施は可能なのでしょうか。村民についての子宮頸がんワクチンの啓蒙はどのようにされているでしょうか。で、2番、帯状疱疹ワクチンの接種補助金予算化について、日本人成人の 90% 以上は帯状疱疹の原因となるウイルスが体内に潜んでいて、50歳代から発症しやすくなり、80歳までに3人に1人が発症すると言われています。50歳以上で発症した人のうち約2割の方が 長い間痛みが残る帯状疱疹後神経痛になると言われています。根本的な治療法がなく何年も痛みが残ることがあります。予防するためには帯状疱疹ワクチンがあり、帯状疱疹ワクチンは現在弱毒生ワクチンの水痘ワクチンと乾燥組み換え帯状疱疹ワクチンと2種類があります。ワクチンは自由診療のため医療機関によって値段はいろいろです。2万1000円から3万円まで幅があり、インターネットでは幅があるとのことです。某病院では水痘ワクチン1回接種で7722円、これ1回で済みます。乾燥組み換え帯状疱疹ワクチンで1回2万2000円、2回打ちますので4万4000円にもなります。65歳以上の夫婦が打つと8万8000円と高額の負担になります。そのため自治体によっては補助金の対象となっています。補助自治体の一例を挙げると、名古屋市では水痘ワクチンの場合接種する回数は1回で自己負担金4200円、乾燥組み換え帯状疱疹ワクチンは2回接種で1回につき自己負担金1万800円、女性は2回までで助ける意味の女性ですけれども、生活保護者については接種費用の全額を助成されています。また複数の自治体で補助が実施されています。千葉県いすみ市では1回1万円、弥彦村でも補助金助成について検討いただけないか伺います。
原井議員のご質問については担当課長の方が答えさせていただきます。
はい、議長。
はい、健康推進課長。
まず現在の子宮頸がんワクチンの接種状況についてご説明いたします。令和4年4月から従来の対象である小学6年生から高校1年生の女性に加え、今まで接種機会を逃していた平成9年度生まれから平成17年度生まれの女性、キャッチアップ接種対象者にも3年間の期限付きですが接種開始となりました。なおキャッチアップ対象者の方には令和3年度までの間に自己負担で接種した費用について全額助成をしております。それではご質問の一つ目の対象者へのワクチンの和なんですが、2価と4価になります。任意接種のワクチンである9価は希望すれば接種は可能ですが接種費用は全額負担となります。ですが今国は令和5年4月から9価の定期接種を開始できるよう準備しております。これにより公費負担となりますので村でも詳細が決まり次第準備をしてまいります。また、実施率についてですが子宮頸がんのワクチンは1人につき3回接種となる、なるため実施率を出すのがちょっと難しい状況ではあります。接種人数につきましては定期接種とキャッチアップ接種の対象者、521名に対し令和4年の4月から9月までの延べ接種者数が今のところ40名となります。対象者には個別に案内や資料を送付しホームページにて情報提供をしております。ではご質問の2つ目である帯状疱疹ワクチン、帯状疱疹ワクチンの、補助金予算化についてですが、現在来年度に向けて、ワクチン接種を希望される方に費用を助成できるよう検討してまいっております。なお助成額につきましては対象年齢である50歳以上の方が現在約4300名おりますので全額補助は難しいですが前向きに検討してまいります。以上です。
はい、
花井議
員。他の市町村と比較して接種率ってどのようなものなんでしょう。521名対象で40名ということになるとかなり低いのかなと個人的には思ったんですけれども。
健康推進課
他の市町村についてはちょっとこちらの方ではまだわからないんですが、今4月から始まった状況ですのでまだ少ないということにはなっております。ただ10月以降にちょっとまた接種者が増えていますのでまたこの1年間でどのくらいの接種率になるのかっていうのをちょっと見ていきたいとは思っております。
はい、花江議員、もしだったら。
あ、すいません。学校等でワクチンの啓蒙ですね、そういうことをするような考えというのは終わりでしょうか。
健康推進課と、
こちらの方につきましては現在教育課の方と連携を取りながら検討してまいりたいと思います。
はい、案内。
ワクチンですのであくまで希望者ということでこちらの方で、打ちなさいというわけにもいきません。反対する人も多くいらっしゃるかと思いますけれどもできるだけ情報としてきちんと流していっていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。帯状疱疹ワクチンですけれども弥彦村でも補助金制度を考えているということですけれども半額程度のぜひ補助金をつけていただければ打ちやすいかなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。以上です。
答弁は必要でしょうか。
いや、答弁は私の希望を言ってまでですので答弁は必要ないです。よろしいですか。
よろしいですか。はい、それではこれで花井ゆずはる議員の質問を終わります。次に那須由美子議員の質問をよろします。3番那須由美子議員。
それでは通告書に従いまして2件についてお伺いいたします。まず1点目ですが放課後児童クラブ利用負担軽減をです。放課後児童クラブ放課後児童健全育成事業は就業等により保護者が不在となる家庭の児童を対象に児童の健全な育成を図る事業である。当村においても、児童の健全育成に加え、保護者の皆様が安心して子育てと就労を両立するための支援となっていると日頃より感じております。私自身も息子たちが放課後児童クラブにお世話になっていたので、共働きをせざるを得ない家庭にとっては、安心して預かってもらえる場であることを実感しております。我が子がお世話になっていた当時、高学年はその対象ではなかったと記憶していますが、現在は6年生まで対象学年も拡充され、共働き家庭の保護者にとって、より一層安心して働くことのできることができると感じております。今後は女性の社会進出、就労体系の多様化、核家族化等が進むこの時代に即し、量的拡充、質的拡充がさらに求められると感じております。そこで以下について質問をさせていただきたいと思います。まず1点目、現在は就労体系も様々であり、 土日休みが当たり前ではないと思いますが、今後も会所は平日と土曜日のみとしていくのか、予約限定にするなどして、日曜日や祝日の会所は考えられないものかを伺います。2つ目、とは言いましても、預かる側の支援員さんが疲弊した状況でもよくないと思っています。そこで、矢作キッズと夢の木キッズともに利用児童の今現在の人数はどのくらい利用があるのでしょうか。また、児童の人数に見合っただけの支援員さんの確保ができているのでしょうか、お伺いいたします。3点目として、利用料金は弥彦村放課後児童クラブに関する条例施行規則により、特別な理由の定めがあり、その条件を満たす場合は、利用料の減免があります。ですが、それ以外は一律 月額6000円、毎日1時間だけの利用の人も、3時間利用でも一律同じ料金です。早くお子さんを迎えに行ってあげたい保護者の方にとっては、時間により料金が異なれば助かると思うのは、至極当然のことではないでしょうか。この件につきましては、先日、教育課長に相談したところ、一人一人の利用時間の管理は難しいとのことでありました。そして利用料のほかにおやつ代2000円がかかると伺っておりますが、これも利用した日数にかかわらず一律で徴収されているといったお話を受けました。教育長に相談したことがありますが、それについても現在も変わらず一律徴収なのでしょうか。もしそうだとするならば、おやつ代だけでも村が負担軽減をすることはできないものでしょうか。保育園、小学校、中学校の給食費に続く救済として考えることはできないでしょうか。家計のため仕事をする、仕事をするために預かってもらう、しかしそのためにはまたお金がかかってしまう、負のスパイラルになっていると感じます。しかしながら、働く支援員さん側も預かってもらう保護者の方も、どちらか一方だけではなく、双方が笑顔でいられるよう、支援員さんの待遇も考慮した上で検討してほしいと考えますが、いかがでしょうか。2つ目です。骨髄バンクのドナー支援はについてです。白血病等の治療に役立つ骨髄移植の際に、入院などの負担がかかる骨髄提供者を支援するため、助成金を支給する自治体が県内でも増えていると伺っております。加茂市では2011年に全国で初めて制度を設け、現在は県内で23市町村が導入をしています。ウイルス化を背景に、ドナー登録者数は減少傾向にある中、支援があることを知り、登録者数が増えてほしいと願いますが、弥彦村は制度を設けていない7市町村の中の一つです。今後の検討はあるのでしょうか、お伺いいたします。以上です。
それでは答弁求めます。はい、村長。
謎議員のご質問に対しては、1つ目は教育長から、2つ目は担当課長の方から答弁させていただきます。
はい、教育長。
那須議員 の放課後児童クラブ利用負担軽減をに関わる答弁をさせていただきます。まずその中で一つ目の、ご質問である日祝日の解消は考えられないものかについてであります。現在土曜日の利用者が、平均して3人ぐらいになっています。支援者たちの勤務状況からも、これ以上日数を増やすことは今の現在非常に困難であるというふうに考えておりますし、ご理解いただければというふうに思っています。いつまでという部分では状況を見てということになるかと思いますが、当分の間は現状を維持していく考えであります。 2つ目の利用児童の人数及び児童の人数に見合っただけの支援員さんの確保はできているのかについてです。一応一教室最大40人というのは確か国の枠組みで、その中に支援員さん2人は確保するというのが基準にあるかと思うんですけども、現在矢作キッズの登録者数は通常利用が26名、それから夏休みなどの長期休業中のみの利用が44名です。それから一方夢抜きキッズの登録者数は通常利用が31名で、夏休みなどの長期休業中のみの利用が24名となっています。で、問題のその支援員さんの数なんですけれども、現在矢作キッズが6名、夢抜きキッズが7名、そしてさらに長期休業中の利用なんですけど、その長期利用の夏休みなど、その長期利用が増える場合には小中学校の学習支援員さん等を短期雇用する形で、増員する対応を取っています。従いまして、児童の数に見合っただけの人数は確保しているというふうに思っております。しかしながら近年新型ウイルスの感染防止対策や、からあと個別に対応が必要な児童への支援が増えております。なんか一人に一人支援者が必要というような状況も、あるやに、把握しております。そんな状況もあって、業務も確かに増大しているかなというふうに思っているところもあります。そんなことで先ほどちょっと夢抜き7名と言いました、夢抜きは1名増員して7名になっています。今後もその状況を見ながら引き続き支援員さんの確保に努めていきたいと思っています。3つ目の時間による利用料の区分化やおやつ代の一律徴収についてであります。先ほども申し上げましたとおり、支援員さんたちの業務が増えている中で、毎日一人一人の利用時間を把握記録し計算することは非常に難しいなという感じを受けております。それから仕事の都合で日々お迎えの時間が変わったりとか、また利用についての有無にかかって変わったりとかいう、そんな傾向状況もあります。従いまして、時間に余裕を持ってご利用いただければとも当方では考えているところです。で、一番課題となっているおやつ代の一律徴収についてでありますが、現在も変わらず一律で今いただいておりますが、これについては、議員ご指摘のとおりの議員からのご指摘もありますし、から保護者の方からのご意見も伺っております。そこで今、来年度以降通常利用の児童のおやつについては、利用しなかった日の分は利用した日に持って帰っていただけるような今準備を進めています。議員が言われる村によるおやつ代の負担軽減につきましては、給食費と違い利用していない家庭との公平性があります。受益者負担の原則で、今お願いしたいと考えております。議員が言われますように、保護者支援員そして何より子どもたちが笑顔でいられるよう、今後も放課後児童クラブの安心安全な運営に努めてまいりたいと思っています。はい、以上で放課後児童クラブに関する答弁を終わらせていただきます。
もう一つのご質問である骨髄バンクのドナーの支援についてお答えいたします。骨髄バンクの基本理念は、ドナーの善意で提供していただいた健康な骨髄や末梢血幹細胞の移植によって白血病などの治療が困難な血液疾患の患者さんに広くしかも公平にすることです。村では今まで住民から助成に関する問い合わせはありませんでした。また県内で骨髄等の移植ドナーに骨髄等を提供するための通院費や入院費を助成している市町村の実績なんですが、年間ゼロから数名程度です。骨髄等の移植ドナーの登録はあくまでも善意なので、助成することでドナー登録の増加につながるのか、その効果については分かりません。ですが白血病等血液疾患で骨髄等の移植を待っておられる方々がいらっしゃいます。骨髄等の提供しやすい環境整備や経済的負担を軽減することで、骨 骨髄等の提供への関心を高める効果はあると思われますので、前向きに検討していきます。なお、弥彦村役場では、職員が骨髄等の提供に伴う入院については休暇制度があるということを付け加えさせていただきます。以上です。
はい、皆さんに。
はい。丁寧な答弁ありがとうございました。まず放課後児童クラブ利用負担軽減をの方ですけども、他の自治体でも平日と土曜日のみの開所ということで、日曜日祝日年末年始は公立の放課後児童クラブではやっぱり調べたところ行っておりません。でもよそでは私立の児童クラブが結構ありまして、でそこでは日曜日祝日年末年始を預かりますよという形で行っております。でそういった場合は1時間300円ですとか、そういった感じで解消しているところもございました。で弥彦村に関しましては、もともとそうやった私立ですとか CA ですとか民間のものがないので利用する側は選択肢がないわけなんですよね。なのでまあこういったのがあったらいいのかなっていう声が聞こえてきて、しかるべきだなと私は思います。何でもそうなんですけど、保育園もそうですし、放課後児童クラブもそうですし、あと産前産後ケアとかもそうですし、公立で行政がやるもの以外の民間のものがやはり弥彦村にはないという残念なことが、だから弥彦村でこういうことしたいっていう人が増えてくれたらいいなっていうのが一番です。私はそれで選択肢がないのでない中で、できれば日曜日予約制でいいのでと思って、今回はそういうことを思ったんですね。なんですけども、まあ、今現在土曜日平均で3名の方が利用されているということと、あと支援員さんが、の状況を鑑みると、現在はその日曜祝日年末年始営業しますよということは困難であるという、現在は考えられないというお話でした。でも今後検討していってほしい課題かなと思います。私も24時間365日休みのない介護職で働いておりましたので、放課後児童クラブさんには本当にお世話になりました。で私が子供を預けてた時は自分の母親が支援員をしておりましたので、土曜日那須三兄弟だけだったよっていう時も本当にありました。で子どもたちにも申し訳ないなという思いで働きながらも、預かる場所があって、そして母もそこで働いてたものですから、おばあちゃんに預けるということもできなかったので、その場で預けることしかできなかったので、やはり働くお母さん増えております。そういうことにもちょっとだけでもちょっとずつでいいんです。今すぐ変わってほしいとは思っておりませんので、少しずつ検討していただけたらなと思います。はい、で2つ目ですが、先ほどの民間のものがないという話をしていましたけども、旧弥彦村に放課後等デイサービスさんができましたよね。でそこは対象がまた変わっていまして、発達障害のあるお子さんを預かるところでありますが、今までそういったところがなかったので、やむを得ずといいますか、通常のキッズさんにお預かりしてもらってた人が、その今度サクセスランドさんに行くお子さんも増えたのではないかなと思うんですけど、そのサクセスランドさんができてから人数の増減だと思いますけどはありましたでしょうか。
ただいまの那須議員の質問にお答えいたします。議員言われた通り、放課後等デイサービスができてから、そちらの方とキッズを併用して使っておる、ご家庭が多いです。放課後等デイサービスも利用日数の関係から毎日の利用しているご家庭というのはほとんどございませんので、サクセスランドさん言われた通りサクセスランドさんと放課後キッズを 併用という形でありますので、登録人数自体は増減があまりないといった感じになっております。以上です。
はい、安住。
はい、ありがとうございます。併用されているご家庭が多いということで、それでですね、それでおやつ代が一律徴収っていうのが、もう曜日が決まってて、サクセスさんと放課後児童クラブキッズを併用してて、もう行かない日が決まっているという中でのおやつ代が一律徴収っていうのが、ちょっとおかしいのではないかなというのが上がってきたので、今回その話もしたんですけれども、まあ教育長のお話では、まあ来年度以降利用しなかった、まあおやつをやっぱり、おやつ代を村から負担するというのは、キッズを利用してない人もいらっしゃるので、不公平感にかける、不公平になるということで、そこの村からの支援は考えてないということでしたが、まあそうですね、細かいことを言うようではありますけども、まあ、本当にね、食べていないおやつに対しても一律で徴収されてしまうというのは、気持ち的にもう私もそういう、ね、不満が出てきてもおかしくないなという思いはありましたので、お伝えさせていただきました。まあ、不公平感はあるかもしれませんが、働かなきゃ食べていけない、働かなきゃ生活していけないという、我が家のように貧乏なお家もありましたので、助けていただけると助かるなと思いますので、それも今すぐではなく少しずつなんか考えていただけたらなと思います。あとですね、そうですね、はい、あとはまあ先ほどから預かっていただく側ばかりの話になってしまいましたけども、働いてくださる支援員さんもまたお家に帰れば誰かのお母さんでありますので、働いてくださる方がどうか疲弊することのないように、なんていうんですかね、フォローして、例えばそのコロナ禍で結構仕事の容量が増えたとか、そういうことも多分あろうかと思いますので、そういう支援員さんのフォローもぜひしていただいて、預かる側も預けられる側も気持ちよく、楽しくお仕事をしていっていただきたいなと思いますので、そちらのフォローの方もよろしくお願いしたいと思います。はい、すみません、一方的に喋ってすみません。
はい、いろいろとお心遣いのような質問をしていただきありがとうございます。最初にちょっと今の中で話出てたその、おやつの件ですけども、まあ、来年春からということで、利用されてない分といっても、来られた日にお渡しするということで、答弁させていただきましたが、その方向を進めたいと思っています。それからあと支援員さんへの配慮ということで、支援員さんとは毎月1回教育課と支援員さん等で状況等について、それこそ今のおやつのことについてももう何回も議論しているところなんで、非常に支援員さん方たちも対策についても考えていただいて、まあ、いるところなんですが、そんなふうにして、いわゆる環境のこととか、それからあと実際子どもたちのこととか、まあ、さまざま話が話題出てきてます。でそこで必要によっては、その情報によって、まあ、小学校さんと、まあ情報連携取ったり、さっきも一人で一人の支援っていう話もありましたが、っていうようなことも情報連携させていただきながら、どうかそれぞれが関わろうかというようなことも今取り組んでいます。まあ、そんなことをやりながら、あとサクセスランドさんとも今年2回ほど全部小中の特別支援に関わる教員とサクセスランドさんと、一緒に村の放課後で、福祉からも含めて情報交換するような機会も、3年サクセスランドさんができてから毎年今やっております。まあ、そういう中でそれぞれ役にいる子どもたちが少しでもいい環境になるにはどうしたらいいかなというあたりは、今後とも情報連携しながら進めていければなというふうにこう思っているところです。あともう一つ、実は教育課の方では、まあ、これとして先ほど板倉議員が今日の宿題は抱っこしてもらうことっていう話がありましたが、やっぱりですね、保育園からそれから小学校やっぱり 3,4 年生あたりまでっていうのは非常に 私は親の愛情が大事な時期だとこう思っているんです。そういう中でやはり親からぎっと抱きしめられるという、まあ、本当にしつけというか何ていうかちょっとあれですけれども、まあ、そういう経験が、もっともっとさせてやりたいなというようなお子さんも、法学技術にはおりますと私は判断してますが、まあ、そういうようなことでこれからも用意しますが、子育て講座っていうのもこれも2年前かからやってますし、それからホームページにも子育てやひっこの子育てに関わっての情報も発信してるわけですけれども、やっぱり保護者の皆様にこうそういう部分やっぱり大事な時期なんでってもっともっとやっていかなきゃいけないなというふうに思ってます。まあ今やっぱり小学校高学年になってとか中学生になっていろいろと不調を訴える子どもたちがいるんですが、やっぱりもっともっと小さい時に抱きしめられたのかなとか思うケースがないわけではありません。やっぱりそういうことももっともっと情報啓発を広げていかなきゃいけないなとこんなふうに思っているところで、ちょっと、横に取れたかもしれませんがすいません、以上で終わらせていただきます。
はい、ナスリ
ー。働いている支援員さんとにフォローをというところでは、まあ、毎月1回そういうお話し合いがあったりとか、サクセスランドさんとの連携も取られているということでありがたいなと思います。あと教育課長さんとお話しさせてもらったときに、条例、弥彦村放課後児童クラブに関する条例施行規則と、あと条例を、まあ、見させてもらったりしたんですけど、これがもうそもそも平成10年なんですよね。で、私の子供長男よりも年上なのかな25年経っておりますので、こういったところもその話し合いかなんかで今後こういうところは変えていかなきゃいけないよねっていうところが出てきましたら、こういった条例も改正していかなきゃいけないんじゃないかなと。令和の時代です。平成10年のものではなく新しくしていかれたらどうかなとちょっと思いましたので、一言言わせていただきました。はい。あと私も教育長さん同様に子どもはたくさん抱きしめられたいと思っていると思います。私もそう思います。子ども育ては親育てとも思っておりますので、まあ、一概に保育料を無償にしたりとかおやつ代無償にしてくださいとかそういうことで子育てが解決するものでは私はないとは思っております。ちょっと話がそれてしまうんですけども、保育料が無償化されて、まだ働くつもりはなかったけれども弥彦村で子育てをする上で、まあ、保育料が無償ならば預けて働きに出ようかなっていうママの声が聞こえる。お家でお子さんを見てられる、その方はお家でお子さんを見てられる方なんですけど、私の周りでも保育園無料になるんだったらじゃあ早めに預けて仕事始めようかなっていうママも増えているみたいなんですね。だから本当を言えばお仕事をせずにその期間過ごせるなら私もお家でお母さんが育てるのが本当は一番だと思ってるんです。なので保育料を無償化されたことで保育園側がちょっと疲れているような状況になっていることはないでしょうか。そこは全然それてしまって申し訳ないんですけど。
はい、教育課です。
ただいまのご質問にお答えいたします。言われる通り今までちょっと預けようか預けないうちで見ようかと迷っている、ご家庭については保育園または教育課の方でも面談をしてですね、事情をよく、把握しながら入園を進めたりとかしておりますので、ご希望に寄り添った形で対応をしております。ただその急激にそれが増えているかというとそういうわけでもなくて、もともと自分で見たいと思っている方はそのまま見ておりますし、いろんな事情があってじゃあ金銭的に迷ってたんだけれどもじゃあ預けて働こうかなという方についてはそういうの受け入れができるような今体制を整えております。以上です。
はい、ちょっと今のに関連してですけど、今図らずも議員の方から話が出たので、あれですけど、おそらくその無償化をすれば、そういうことが起こるだろうということは、大変想定してました。今、具体的な数字が出てないので、なんとも言えない部分もあるんですけど、したがってさっき子育て講座とか、それからあと、ホームページの話もさせていただきましたけれども、やっぱりそこが、特にこれからの弥彦村の子どもたち、宝物をどう育てるかっていうのが、学校だけではなくて、やっぱり地域の話題としてしていかなければいけないんじゃないかなというふうに思ってます。かつてはおじいちゃん、おばあちゃんが大変な時は育てて、私も実は孫は、土日結構預かってるんですが、そういう中で家族で育てるっていうのが基本ベースだと思いますが、各家族はし、それなおかつお母さんが働きて、で私もうちょっとお父さん方が関わってくれるといいと思ってるんですけど、ちょっと課題、ちょっと気になる子お子さんたちは大概お父さんがの姿が見えないんですよ、もうざっくり言って。だからもっとお父さんお母さんが話題がしてくれればいいんだけど、お母さんがどちらかで子育てに孤立感を持ってるっていうか、もしくはもう厳しくてもう疲れてるという、そういう状況が特に小学校高学年から中学生にかけて見えます。だからこそそのキッズの年齢とか、もしくは幼稚園時代、家族みんなで中でやっていかないといけない、家族になったからこそより難しくなっているという、その中でどうあればいいかというのは、本当にこの私は村の課題でもあると。これは弥彦村だけでなくて、皆どこもそうだと思います。中でやっぱ逆に人のこの距離が近い弥彦村だからこそできることがあるんじゃないかなっていうふうにして、夏議員、そこの道で関心高く持っていただいているので、本当に皆さんから、特に男性議員がたくさんいますが、また最後お願いになっちゃうな、声を大にしてやっぱり子育てみんなでやろうよというようなことをぜひぜひ声を上げていろんなところで言っていただければありがたいなと。でも男性議員の部活動とか、本当に指導者として頑張っていただいていることも結構たくさんいらっしゃいます。だからそれ役割分担はあるとは思うんですが、関心知る方を増やしていければなというふうに思ってます。すいません、余計なことまた今日言っちゃいました。はい、失礼します。以上です。
はい、那須議員
ありがとうございます。みんなで育てていきましょう。はい、それでは骨髄バンクの方なんですけども、前向きに検討するという、ドナーへの、登録、ドナーへの支援は弥彦村で、前向きに今後検討していくというお話をいただきました。以前アルビレックスの選手ですとか、あと競泳の選手ですとか、有名な選手が白血病であることを公表したところ、その時は一時結構その人たちの助けになるんであればというようなことで、ドナー登録の登録者数が増えたというお話も聞きますが、このウイルス化で結構また再び減少傾向にあると聞きます。でドナー登録の年齢にも制限があることから、取り消しっていうのがやっぱり毎年あるんですよね。それで年齢が54歳までだったと思うんですけども、である中で年代別の登録者数が全体の 50% 以上を占めているのが 40-50 代ということ で、10代から20代はわずかに十数パーセントということで、その年齢制限のことを考えれば、もう5年10年で取り消しをする人の割合が増えるというのはもう必然的なことだと思いますので、そう考えるとやっぱり若年層のドナーの確保が不可欠なのかなと感じております。で私も実は20歳の誕生日を迎えるきっかけに、自分でも誰かの命を救うことができるんじゃないかという思いから、もう20数年前になりますが骨髄バンクのドナー登録をしました。ですが移植を行うには、提供する側の私と患者さんの HLA 型が適合している必要がありますよね。でそれが非血縁者であると、数百から数万分の1っていう確率 ということで極めて低いことも多分皆さん分かっておられると思います。そして私はまあドナー登録をしていましたが、移植をする患者さんとの HLA 型がまあ適合することはなく、まあ、月日だけが流れていきまして、自分自身が30代になった時に腰椎をちょっと患いまして、2度にわたる手術をしなければならなくなったわけですね。そうなります 、腰椎疾患による手術がある場合は骨髄提供が不可でありますよっていうことから、お役に立つこともできないまま私はドナー登録を取り消しせざるを得なくなってしまったんですね。で、次の病気に罹患した方は、もしくは治療の方は骨髄提供をすることによってあなた自身の健康に影響を与えたり、もしくは移植後に患者さんに影響を与える可能性がありますよということで、まあ、結構な多い項目でそういう疾患が出てるんですね。ということは本当にたくさんのドナー登録者がいなければ救える命も救えないということが本当によくわかるなと思います。ですので、前向きに検討してくださるということでしたので、今後のドナーさんへの支援制度の検討と、また支援するだけではなくて、こういう骨髄バンクの必要性だったりとか、ドナー登録によって大切な命をつなぎますよっていう大切さの PR なんかも、弥彦村で行っていただきたいなと、まあ、切にお願いして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。答弁はいりません。はい、ありがとうございました。
これで那須由美子議員の質問を終わります。またしばらく休憩といたします。再開は15時といたします。